特集、茨城の街は時代とともに。毎日目に映っている茨城の街、市が誕生して74年、昔と今を写真で比べてみると街や暮らしの移り変わりがわかります。そしてこれからも時代とともに次なる茨城へと進化していきます。街の成長の軌跡はメインストリートが物語る。茨城の中心に走る中央通りや東西通り、昔の写真を見ると道幅が細かったり田畑が広がっていたり、高度経済成長期の勢いとともに町には人が増え、活気も増して、車、バスなどの交通量も多くなりました。曲がりくねった道路や自動車のすれ違いが難しい道幅などが改修されて現在の姿へと成長していきました。今も茨城は便利で住みやすい町へとさらに進化を続けています。住みやすさの方向もハード面の整備から、ここで住む人にとって豊かさ、幸せが実感できる心地いい居場所づくりの追求へ、時代と茨城らしさに合った町づくりが市民会館跡地エリアの整備など町の真ん中から進んでいます。
写真協力樹林社、茨城市の70年より。
姿を変える町の変化を郷土史として残したい。田村文夫さん。私は今101歳になりますが、数年前まで茨城の写真を撮り続けてきました。カメラを初めて手にしたのは昭和15年頃。歴史の教員だったこともあり、その時々の町を写真に残すことが歴史を刻むことになると思い、きれいになった道を愛車のスバル360であちこち走り回っていました。茨城は昔からいい町でしたが、どんどん良くなっていきましたね。今も昔も住みやすい町だと思っています。ミニ展示、写真で見る昭和の茨城を開催。時、5月1日日曜日から30日月曜日、午前9時から午後5時、5月3日除く火曜日休み。ところ、文化財資料館1階ロビー。田村さんから提供いただいた写真を今の写真と比較して展示します。ぜひご鑑賞ください。なお、郷土の歴史を調べたい方は、同館2階郷土資料室をご利用ください。川端康成を輩出した東西通りに位置する伝統ある茨港とともに、これからも歩み続ける。堀公局堂、堀弘明さん。子供の頃の遊び場は、当時自由に出入りできた向かいの茨城高校でした。店は昔から高校の購買部のようで、休み時間は生徒さんが集まり、賑やかだったことを覚えています。今も放課後は参考書などを買いに行列ができることもあります。元茨城川緑地は姿が変わっても愛される町の癒しの空間。昭和10年に一部が廃線となった茨城川。子供たちの格好の遊び場になるほどきれいな川だったという。廃線後は時間をかけて整備し、昭和50年には今の形に。町の中心を貫く全長およそ5キロメートルの緑地帯に姿を変えました。今や茨城を代表するスポットの一つとなった元茨城川緑地。ウォーキングやランニングなどをはじめ、季節によって多種多様な植物や野鳥も見ることができるほか、
アートや季節のライトアップなど、
お楽しみもたくさん。姿が変わっても多くの人々が憩う場所であり続けています。
現在、元茨城川緑地ではリデザインを進めています。
阪急本通り商店街、茨城心斎橋商店街。現在に生き続けるぬくもりの場。昭和30年代、 国鉄現 JR 茨城駅と阪急茨城市駅の間には2つの市場と複数の商店街があり、近隣の町からもたくさんの買い物客が集まっていました。中でも正門払いと呼ばれた当時のセールは相当な盛り上がりだったそう。今も阪急本通り商店街、茨城心斎橋商店街などには挨拶が飛び交う温かさが健在。代々続く店に並んで新しい店も増え、時を超えて人々の暮らしを彩っています。創業者の祖父は茨城心斎橋の名付け親、山口紅葉堂本店山口幸典さん、由美子さん。阪急本通り商店街を越えて先の中央銀座商店街の方には公設市場や茨城スーパーもあり、買い物に便利な商店街周辺は町の中心でした。明治から続く店なので当時のチラシや広告などがあり、事前に行っていただければ本店でお見せすることもできますよ。昭和30年代の文化とにぎわいが今に続く虎谷正々堂書店、虎谷健二さん。商店街の入り口で育ったから商店街はまさに生活の場。遠足の前は駄菓子屋におやつを買いに行くのが楽しみでした。近くの映画館には怪獣映画をよく見に行ったものです。昭和の雰囲気が今もなお感じられる商店街っていいですよね。投稿募集。茨城のええとこ教えてください。自宅に古き良き茨城を感じる昔の写真はありませんか？昔の思い出が詰まった写真をみんなで共有できる場、茨城ええとこ写真にぜひ投稿してください。そして次なる茨城へ。新施設&広場オニクル文化子育て複合施設、愛称がオニクルに決まった新施設&広場、ホールや子育て機能、図書館等で構成される複合施設の誕生で、新たな人の交流や憩い活動の場となるよう整備していきます。また期間限定の広場として整備したイバラボ広場では、使うと作るを繰り返すハーフメイドの空間として、さまざまなイベントや過ごし方を試しながら広場の魅力向上を図る社会実験を実施しています。元茨城側緑地リデザイン、現在の良さを生かしつつより心地よく魅力的な空間にするための取り組みを市民の皆さんと一緒に推進中。植栽の更新や利活用空間の創出など新しい可能性を検証・検討しています。北部も相川ダム周辺エリアの整備、まもなく試験淡水が開始され、令和5年度から本格稼働する相川ダム、令和6年度には周辺施設もオープンする予定で、新名所となるようさまざまな取り組みが進行中です。南部も南目垣東の宮
土地区画整理、
広域への優れた交通利便性を有する同地区、商業物流施設を中心に市南部の拠点としてにぎわいと活力あるまちづくりを推進していきます。町の愛称も募集します。問い合わせ先、町魅力発信課、電話 620-1602。 特集終わり。